俺と山嵐は校長と教頭に時間の合間を見計らって嘘のないところを一応説明した。校長と教頭は、そうだろう、新聞屋が学校に恨みを抱いてあんな記事をことさらに掲げたんだろうと論断した。赤シャツは俺らの行為を弁解しながら控え所を一人ごとに回って歩いていた。ことに自分の弟が山嵐を誘い出したのを自分の過失であるかのごとく吹聴していた。みんなは全く新聞屋が悪い、けしからん、亮君は実に災難だと言った。帰りがけに山嵐は、君、赤シャツは臭いぜ、用心しないとやられるぜ、と注意した。どうせ臭いんだ、今日から臭くなったんじゃなかろう、と言うと、君はまだ気がつかないのか。昨日わざわざ僕らを誘い出して喧嘩の中へ巻き込んだのは策だぜ、と教えてくれた。なるほど、そこまでは気がつかなかった。山嵐は粗暴なようだが、俺より知恵のある男だと感心した。ああやって喧嘩をさせておいて、すぐ後から新聞屋へ手を回してあんな記事を書かせたんだ。実に乾物だ。新聞までも赤シャツか、そいつは驚いた。しかし新聞が赤シャツの言うことをそうたやすく聞くかね？聞かなくたって新聞屋に友達がいりゃわけはないさ。友達がいるのかい？いなくってもわけないさ。嘘をついて事実これこれだと話はすぐ書くさ。ひどいもんだな。本当に赤シャツの策なら僕らはこの事件で免職になるかもしれないね。悪くするとやられるかもしれない。そんなら俺は明日辞表を出してすぐ東京へ帰っちまう。こんな下等なところに頼んだっているのは嫌だ。君が辞表を出したって赤シャツは困らない。それもそうだな。どうしたら困るだろう。あんな乾物のやることは何でも証拠の上がらないようにと工夫するんだから反駁するのは難しいね。厄介だな。それじゃあ濡れ衣を着るんだね。面白くもない。天道是か非かだ。まあもう 2,3 日様子を見ようじゃないか。それでいよいよとなったら湯の町で取って押さえるより仕方がないだろう。喧嘩事件は喧嘩事件としてか。そうさ、こっちはこっちで向こうの急所を押さえるのさ。それもよかろう。俺は策略は下手なんだから万事よろしく頼む。いざとなれば何でもする。俺と山嵐はこれで別れた。赤シャツが果たして山嵐の推察通りをやったのなら実にひどいやつだ。到底知恵比べで勝てるやつではない。どうしても腕力でなくっちゃダメだ。なるほど、世界に戦争は絶えないわけだ。個人でもとどのつまりは腕力だ。あくる日、新聞の来るのを待ちかねて開いてみると、正午どころか取り消しも見えない。学校へ行ってタヌキに催促すると、明日ぐらい出すでしょう、という。明日になって六号活字で小さく取り消しが出た。しかし新聞屋の方で正午は無論しておらない。また校長に談判すると、あれより手続きのしようはないのだという答えだ。校長なんてタヌキのような顔をして嫌にフロック貼っているが存外無勢力なものだ。虚偽の記事をあげた田舎新聞一つ謝らせることができない。あんまり腹が立ったから、それじゃあ私が一人で行って主筆に談判すると言ったら、それはいかん、君が談判すればまた悪口を書かれるばかりだ。つまり新聞屋に書かれたことは嘘にせよ本当にせよ、つまりどうすることもできないものだ。諦めるより他に仕方がないと坊主の説教じみた説諭を加えた。新聞がそんなものなら一日も早くぶっ潰してしまった方が我々の利益だろう。新聞に書かれるのとすっぽんに食いつかれるとが似たり寄ったりだとは今日ただいま 狸の説明によって初めて承知つかまつった。